ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは投資で失敗する人の特徴3選ということでお話したいと思います。これはね、野村証券の支店長の方とも話したときに非常に面白いことを聞いたので、それをベースに話をしていきたいと思います。ちなみにその損する人と反対側なんですけど、そのね、野村証券の支店長さんも大前の話ですよ、今のじゃなくて支店長さんと話をして、一番支店の中でその成績がいい人ってどういう人なのかっていうと、主婦で60代でですね、その投資のことは全くわからない、そういった人が、なんかこれから通信とかそういうふうな新しいインターネットのとかっていうのが当たりそうだっていうふうなのを聞いて、そしてその当時ちょうど Facebook とかで始めた時だったんですよ。だからもう十数年前だと思いますけど、その時にですね、なんかこれからそういうのが当たりそうなんだったら、そういうのを買おうというふうにして、そのなんか情報とかですね、日本に出回り始めた時ぐらいに買ったと。で、それがみるみるガーッと上がっちゃって、そしてこんなに上がったら怖いと思って売ったらそれが高値だったと。そういうふうな人が一番儲かっていると。逆に言うと、これから言う3選、損する人っていうのは、その逆っていうことなんですよね。じゃあ、それがどういう人なのかって話をしていきたいと思います。まず1番目、みんなが儲かってる、儲かったというふうなことを小耳に挟んで、そこから調べて、投資を始める。これはですね、どの時代でも、どの世界でも、どの分野でも、大体損します。これは例えば FX なんかもそうですし、その株でももちろんそうですし、不動産、それからこう仮想通貨、こういったものを全てにおいて、なんとかで儲かったらしいっていうふうに聞くっていうのは、最初にですね、そういったこう投資を始める人っていうのは、ゼロリスクというよりは、ほぼほぼリスク、うまくいくかどうかわからない時点でお金を入れてるんです。で、そして、その後にですね、ちょっとそういう流行に敏感な人たちが、お金を投資し始めるわけですよね。僕の友人でも、そのビットコインが出始めた時からずっと買ってる人がいて、で、面白かったのは、その彼は無関心タイプだったので、最終的にお金持ちにはならなかったんですけど、ビットコインがあまりにもその世の中に出ていかないので、ビットコインの方からイベントやってくれっていうふうにして、イベントしたそうなんです。で、そしてその謝礼はビットコインで払うっていうふうに言われて、っていうふうに思ったそうなんですよね。で、それで、その時ビットコインをもらって、で、そしてそのまま置いときゃよかったんですけど、そんなの大したことならないって言って、売ったら、その時で10万円ぐらいで売れたんで、おお、10万円よかったと思って、そしてそのまま、それをバットなんかで使っちゃったそうなんです。で、面白いのは、それからですね、3年、4年経って、ビットコインがガーッと上がって、で、その当時に、もしあのまま持ってたらどうなのかっていうと、10億円ぐらいになってたそうなんですよね。なんですけど、10万円で売ってしまったって言って笑ってましたけど、まあお金にも関心タイプだからね、どっちでもよかったんでしょうけど、まあでもね、例えばそういうふうな感じで、一番最初にこう投資を始めた人が一番儲かるようになってるんですよ。なので、例えば FX とか不動産とかもそうですけども、ガーッと上がり始めて、そして素人の人たちが入ってきます。素人の人たちの中でも、まあまあそういう投資に敏感っていうか、その儲かりそうだとかっていうのに、理に悟い人たちですよね。この人たちが入ってきて、で、半年一年の時間が経ちます。で、そしてその間もガーッと相場が上がって、なんか知らないけど、サラリーマンの僕でも儲かったとか、500万儲かったとか、1000万儲かったとか、そういうふうな景気のいい話を、こう、休憩時間のお昼とかで聞いたりだとか、あるいは新聞で見たりとか、ネットで、なんとかなんとかで1億円儲けた送り人だなんだかんだとかって見たら、私もなんかそれに乗っかりたいって思って、そこから始める人は大抵遅すぎるんですよね。例えば仮想通貨なんかでも、そのテレビで宣伝とかし始めた時、まあ、その時がちょうどピークだったわけですよ。まあもちろんね、あそこからまた上がったりとかしてますけども、大抵そうやってテレビ CM が始まるとか、なんか一つの目安としては本屋さんになんとか投資とかっていうので本を並びやす時っていうのは、大抵それが一つのピークになってるということですよね。なぜかというと、その本が出るってことは、その本が出る半年ぐらい前に実績が出た人ってことは、その2年ぐらい前に投資を始めてうまくいった人、この人たちが この自分の体験について書いていて、こんだけ FX で儲かりましたか、仮想通貨で儲かりましたに、新ニーサでどうのこうのとかっていうふうに言ってる人が本が出てですね、それを読んでやるときにはもう遅すぎるってことなんですよね。なのでこれを分かってない人たち、これは絶対損します。二つ目、これもですね、その野村証券の人に聞いたんですけども、損する人どういう人ですか、ちょっと損しただけでビビって全部売ってしまう人、これもですね、そうなんですよね。例えば仮想通貨なんかの例でいきますと、仮想通貨がガーッと上がってちょっと下がった、その時にビビって全部売っちゃった人がいるんですよね。あの時に売らずに持ってたらまたすごく上がってるはずなんですけども、ちょっと損することに耐えられない人たち、この人たちはやはり大抵、損します。なぜかというと、損が耐えられないっていうふうな時にはですね、まあどんな分野もそうなんですけども、やっぱりですね、投資に向いてないんですよね。こんだけ損しても大丈夫っていうふうな感覚で投資できないと、やはり投資の世界では勝っていけないというふうに思います。なので少し損しただけでビビって売ってしまう、この人はですね、ホールドっていうのができないということになってくるわけです。さあ、そして3番目の特徴としましては、噂に惑わされる。これはね、例えば仮想通貨終わったとか、もう不動産終わったとか、FX 終わったとか、そういう時ってまた一つの底なんですよね。だから本当に優秀な投資家の人たちっていうのは、株は終わったとかっていうふうに言われた時に買い始め、そして熱狂しててね、株は5万円になるとか10万円になるとかっていう時が大抵ピークなんです。まあそういう意味で、この最近のその流れとか見ていただいたらわかりますけど、新ニーサだなんだって言ったところから投資した人と一瞬夢を見て儲かった。けれども暴落してドーンとお金をなくして、そしてそこで売ってしまってるはずです。そういった意味で損する人っていうのは、いつもお金の IQ がない人です。まあこれはね、ちょっとかわいそうだなっていうふうに思いますけど、そういう人たちはね、損するようになってるんですよ。なぜかというと、こう株とか不動産とか、その全ての投資は心理学なんです。なのでみんなが欲しいっていうふうに思うものは値段が上がるんです。そしてみんなが儲かりそうっていうふうなものはある程度まで儲かるんですが、そこからですね、さすがにその値段だったらいらないなと思ったらそこから値が崩れるんですよね。まあ、これはもう1000年前から同じことが起きてます。チューリップバブルって聞いたことあるかどうかわかりませんが、オランダでね、球根を投機対象になって、一つの球根、まあ大体300円とか500円ぐらいで売ってるやつですよ。で、まあ高くても1000円とかぐらいの球根が、なんと6000万とかになったんですよね。で、そして6000万になって、そして誰が考えてもそんなんておかしいじゃないですか。でも、その6000万になっても、もうその2000万ぐらいから6000万になったから、もっといいって言って全財産を球根買って、そしてそれが当然ですけど、また1000円の値段に戻っていくわけですよ。まあそういう意味で、そのチューリップバブルっていうのがいかにバカバカしいのかっていうのは、今の僕たちから見たらわかります。けれども当時の人たちはもう熱狂してしまっているので、差がわからないということになります。なので、この噂に惑わされる人っていうのも、ほぼ必ず損しますということで、今ですね、いろんな株が上がって、不動産とか上がってなんか儲かったっていう人たちの本が並んでる。これそろそろピークですよということをお伝えしたいと思います。そしてこれから入る人たちは、ほぼほぼ損する可能性があるってことも、ぜひ理解しておいてください。歴史は繰り返す。これをね、言いたいと思いますし、皆さん、そういった暴落の雪崩に巻き込まれないように気をつけていただきたいと思います。さあ、皆さんも自分の投資体験を振り返って、自分がどうやって損した、こうやって損した、私はこうやって痛みに遭いました。よかったらシェアしてください。このコメント欄をお互いを慰める場所にしていただきたいと思います。そして、その自戒を込めてですね、なんで自分は投資で負けたのか、これを理解しておくと、今後ですね、投資をしていったり、自分のそのお金と付き合い方、これに対していろんな洞察ができるのではないでしょうか。あなたの投資して損した、辛かった、あるいは儲かった話でもいいですよ。ぜひ、そのあたりのことを書いてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。 1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。